上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。大家好、你们好吗？我是ゴロ。皆さんこんにちは、ゴロです。この番組は上海でチャレンジしている方々をゲストにお招きして、日本を、世界をどう感じているのか、生の声をお届けしたいと思います。今回のお客様はユーチンコンサルティングのローさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、まさかこんな形でインタビューするとは思ってもう見ませんでしたけども、まあ日本語も堪能なローさんなんで、いろいろお話をお伺いできればと思います。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、じゃあまずですね、今どのようなお仕事されてるか教えていただけますでしょうか。
そうですね、今はちょっとメインで日系企業と、中国にいる日系企業と中国にいる台湾企業、韓国企業向けにその調査から始めて、で調査、人材、営業代行、現地法人代行みたいな形で結構、何分野かで今広めてコンサルティングやってる形です ね、
なるですね、
はい、
ちょっと硬いですね。
いやいや、そうです初めてのちょっと緊張してます
ですよね、意外とラジオ緊張するんですよね
ラジオ緊張しますね、はい、
あ、なんか音が入ってしまいましたけど今大丈夫でしょうか。音はアクシデントですね、いきなり携帯の音が入ってしまいましたけども、日本に行かれてたのはいつ頃なんでしょうか。
そうですね、はい、12年前なんで2002年ですね。
ははは、
2002年の2月、はい、に行きました。
うーん、2002年からいつぐらいまで日本に行かれてたんですか。
2012年の2月までですね。
あ、じゃあ、
もうぴったり
10年、
はい、
長いですね、日本ではどちらにお住まいだったんですか。
日本ずっとあの関西の神戸ですね。
また渋い、
おしゃれですね、
おしゃれなところですね、はい、なんかね、大体留学される方にお話聞くと東京か大阪か福岡みたいな、
そうですね、多いですね、
ところがね結構多いと思いますけども、神戸にされたなんかきっかけみたいなものは何かあったんですか。
そうですね、たまたまちょっとあの私の一個上の先輩が、はい、神戸にちょっと留学行ってて、
ははは
で、その時 の、 あの写真とかちょっと見させてもらって、はい、
うんうんうん、
ものすごいおしゃれな街やなと
思って
、
うん、
あの、ね、神戸って結構小さいんですけども、はい、山あり海ありなんですよ、ね、で女の子も可愛 い、 い
そこですね、
はい、やっぱ味かなと思うんです
なるほどなるほど、あ、それで神戸に決められた
そうです ね、
うーん、日本に行かれたそもそものきっかけみたいなものっていうのはどういったきっかけだったんですか。
そうですね、はい、それも本当に情けない話なんですけども、で私ね、あの中学生の頃からで、はい、バイクがめちゃくちゃ好きでね、
ほうほうほうほう、
あの結構バイクを乗り回してたんです
よ。
で、あの時ももちろん免許はないんですね
無免許ですね、
はい、無免で、あの知り合いのお父さんのバイクを 125cc をずっと、はい、あの乗ってたんです
けど、ね、は
い、中国ではシンフヨアウっていう、あのそういうバイクのメーカーがあるんです
けど、なるほど、はい、
それずっと乗れはしてて、やっぱりその、うん、乗りながらちょっとでっかいやつ乗りたいなと思って、
はいはい、
やっぱりバイクイコール日本じゃないかなみたいな。
なるほど、
はい、でやっぱあのバイクの勉強もしながらで、ホンダの CBR の
懐かしいですね、
400cc 乗りたくて、はい、やっぱ日本語勉強したきっかけになるし、日本に行ったきっかけにもなるんですよ。
へえ、なんかこう日本に興味を持ったのはどこですかなんて聞くと、まあ、今だとアニメとか、
はいはいはい、
まあ、漫画とか多いですけど、はい、バイクっていうのはちょっと初めてですね。
ああ、珍しいですね、はい、あの頃にその神戸 の、 その学校、大学に入ってたんですけど、
うんうんうん、
その大学で私は留学生の中で唯一バイク乗ってた、調子こいてたやつなんです
けど悪ですね。
いや、ちょい悪です
ねなるほどなるほど、なんかあの中3か高校ぐらいの時でしたっけ、なんかあの悪いクラスにこう、
ああそうなんですねそうですね、そこも言っちゃうんですかあの中学校の時にね、はい、あの結構うちのおじいちゃんが、はい、その校長先生をやってまして、で、あのものすごいエリートクラスに入れちゃってもらったんですよね、
うん、
で、あのそのエリートクラスでちょっとあの勉強しながら、うんうん、であまりね勉強好きじゃなかったんです、
ね、はいはいはい、
で結構あの毎年毎年こう成績発表する時は足引っ張る方やったんです
なるほどなるほど、
だからもう本当にあの本当に
先生的にはね、
そうですね、先生的には早く離れてほしいみたいな感じ、うん、でも校長先生はちょっと知り合いしてどうしようみたいなな
るほど、
すげえお願いに来てましたからね、あ
の勉強してくれと、
勉強してくれ、もしくはちょっと別のクラスに移してくれと、
なるほどなるほど、
はい、でその時 時にあのそのクラスの中に、うんうん、クラスが10個あるんですけども、はい、その11個目のクラスがほうほうあの悪ガキが集まるクラスで特別クラスっていうのは、
特別クラスですね、
もうそこは勉強してないんですよ。だから音楽聴いたり、はい、サッカーやったり、はいはい、美術みたいなやったり、
まさに特別クラス、
うん、まさに特別クラスで実感を使うだけのクラスなんですね。そこではちょっとこう悪かったなって思いますね。
なんかそれでまあご自分の中ではまあこのままじゃまずいみたいな。
そうですね、うん、やっぱりね、前こう、まあ、ちょっとその田舎なんでね、はい、その結構縄張りとかあるんですよね、うんうんうん、でその縄張りのところでお互いにこう喧嘩したりするんで、
よくありますよね、
はい、でやっぱこのままじゃ俺ちょっとなんか刑務所に入るんじゃないかなみたいな
こう
ちょっと危機感を感じて、はい、ちょっとこうその時にたまたまその日本語プラスバイク、うんうんうん、でやっぱ日本語勉強したくなって、うんうん、でその時たま外国語専門学校みたいな、
は
い、
ははは
そこに入ったのが日本語を勉強したきっかけなんです、
うん、
はい、スタートでもあるんです、
ね、なるほどなるほど、はい、でそのまあ日本語に興味を持って、まあ、高校にご入学されてから、
はいはい、
なんか自分で日本語の教科書を作ったって聞きましたけども、
ああそうですね、何時か分かんないですけど、中学校の頃本当に成績悪かったんですけど、まあ興味なかったと思うんですよ、ね
はいはい、
で高校その日本語勉強した人からものすごいそのやっぱ興味を持ち出してるっていうか、そのものすごい自分の中で芽生えてたと思うんですよね、
はい、
勉強をものすごいしてて、深夜まで勉強したのはその頃だけなんですよ。でやっぱり日本語を勉強しながらその、はい、私がね韓国語を分かっててるんで、で韓国語と日本語の文法ってものすごい似てるんですよね、
うん、あなんかよく言いますね、
はい、尊敬語丁寧語敬称語とかかなり似てる部分があって、
は
い、
ははは
やっぱりその分野でものすごい他人よりも覚えるのはものすごい早かったんですよ。
へ
やっぱその優越感って言いますか、ね、まあ、それもあってもっとこう上手になりたいなりたいなりたい言って、う
ん
う
ん
う
ん、
で日本語勉強してこう本当にこう自分ではその文法を全てまとめた文法の本とかで文法の覚え方単語の覚え方とかをこうまとめた本があって、それは自分で作ったことあるんです
よね。すごいですよね。
校長先生がそれを全校の学生の前でそれを発表したことがあるんです、
は
い、みんなそれを見てこう文法わからない人はそれを見て
すごいなそれは、
はい、
あれじゃあ韓国語も
そうですね、うちのお母さんはその昔、はい、戦争の頃に、
うんうん、
韓国から、
うんうん、
おじいちゃんおばあちゃんが韓国から逃げて中国に、
うん、
東北に来て、その東北でうちのお母さんが生まれたんです、
うん、
だから私計算すれば、うん、本当にもう4世とかなるんです
よ、うん、なるほどなるほどなるほど、
はい、
あれじゃあ今は韓国語と日本語と
中国語と英語一般会話
すごいですねなんか語学ができる方って結構あれですよね、こう2つ3ついっぺんにこう覚えられてしまうっていうか、そうですね、
なんかこうなんか芽生えてしまうんですかね、
うん
なんかこう好きになるんですよね、
うん
興味があるっていうか、
うんうんうん、
はい、やっぱりその機械やってる方やったらその機械ばっかりこう攻めたくなるじゃないですか、
うんうん、
語学っても一緒だと思うんですけど、
うん、
私が日本語関西に行って日本語喋れてるのも一緒なんですけど、
は
い、やっぱ日本語を関西に行って、
は
い、関西弁がものすごい憧れやった
なるほどなるほど、
はい、最初行った時にこの人ら何喋ってんねんと思ってたんですけど
そうでしょうね、
はい、で今は本当にもう関西弁が治らなくて、
はい、
営業先とかお客さんと行った時に、はい、お前関西やろってすぐ言われます
なかなか関西弁覚える機会もねないですからね。
そうですね、やっぱバイト先のオーナーとかやったら、はい、がなりのその関西弁トロトロの関西弁、
なるほどなるほど、
マネーしてたんです
なるほどね、うん、僕も今まあ、中国語全然できませんけども、今勤めてる会社が、まあ、大体上海人の人なんで、はいはい、プートンハー覚えてのに上海語使われるとさっぱりわから
ない ですね。
まあ関西弁もそれに近いところはありますよね。
はい、まだ上海語よりもマシなんですけどもでもやっぱそういうところあるんです。バイトしてる時にその店長が、
はい、
思いっきり怒ってるんですけども、
はいはい、
怒ってるのは分かってるんですけど何怒られてるか一切分からない。でニコッとしてたら逆にもっと怒られるとかです、
はい、そういう意味ではいいかもしれないですけど、ね、
そうですね
なるほどなるほど。じゃあ語学からやっぱりまあ興味を、
はい、
日本の興味を持ったってところなんですかね。ほんでまあ一旦日本に留学することを決意されたというところですけれども、
ね、
日本に留学されたのいつぐらいですか。
2002年です、
ね、2002年、
はい、
うん、高校 2、3年。
そうですね、高校そこは2年行ってますね、うんうんうんはい、で年で言えば17歳の頃
です、ね、17歳、
はい、でもあの当時は一番年的には若かったんです、
ね、で日本の大学に直接入学されたという。
そうですね、みんな普通は言葉学校2年ぐらい行って、はい、で大学入るんですけども、で言葉学校より私結構中国の時は大体日本語は大体、うん、関東弁あったら全然聞き取れて、はい、話せて書けてたんです、ね、
はい、あすごい、
だ問題ないかなと直接大学の方に、はい、試験受けて面接受けて、であっさり受かって、
すごいですね、
はい、だからそのまま大学行きました、
ね、なるほどなるほど。でもまあそのと、まあ、今も大変だと思いますけど、なんか日本に留学ってなるとねそれなりにお金もかかるんで結構。
そうですね、まあ、ちょっと田舎なんで、はい、しかもあの2002年って留学行く時は必ず、うん、もう本当にルートがあんまないんです、うん、今みたいにねあちこちこう留学生の手続きとかするとこと仲介とかあるんですけど、はいはい、あの当時は学校と学校とかそんなしかなかったんですね、うんうん、で結構仲介費用もかけたりして結構ねあの時の2002年で10万元近くかかってました ね、
ね、
めちゃくちゃ、うん、かかってましたね、はい、で、まあ、お母さんがあちこちお金集めてなんか生かしたみたいな、まあ、そのままじゃ自分の息子がなんかダメになるっていう、
なるほど、
はい、まあ、正解かもしれないですけど、
まあ、荒れてましたからねその当時のことは知りませんけども、まあ、先ほどのお話だとね結構な暴れん坊だったんじゃないかと、
まあ、まあ、あも知らないですね、はい、
なるほどね。それでまあ日本に
来られた
ってところですね。日本の印象みたいなものってその当時いかがだったですか？
そうですね、あの、はい、関東は最初あんまり心配事なかったんですよ、うんうん、で、まあ、先ほども言ったんですけども、はい、で降りたのが関西空港なんですけども、
うんうん、
関西空港で降りて、はい、まあ、初めて受けたのは、はい、日本語全然聞き取れないっていう、
ああそうですか、
パニックですよ、ね私的にもめちゃくちゃ自信あって、
はいはい、そうですよね、
日本語ぐらいはもう、うんうん、あと3日あればもう全然喋れるんだ
おうおう、なるほど、
全然ね聞き取れない、
へ
え、喋れるは喋れるんですけども、うん、で片言しか喋れなくて、
うんうんうん、
まず聞き取れないんであまりうまく喋れない
んですよね、うん、
だから結構関西弁では結構ちょっとびっくりしたところがあって、あ、もう頭真っ白でしょ、
なるほど、
はい、
僕は上海来た時と同じ、
一緒ですね全く一緒ですね
あ、でもそれだけ中国にいた時に勉強されててもやっぱ実際こっち来てみて、まあ、関西弁だったっていうのも大きいと思いますけど ね、
もうそうですね、全然違いますね、
うーん、
やっぱ空港に降りたらね、うんうん、みんな大体わかるんですけど、
うん、
やっぱ人 の、 そのすれ違った時の皆さん の、 あの目線とか、
う
ん
う
ん、あと気遣いとかなんですよね、
はい、
あの、うんうん、やっぱりあの空港ってやっぱり中国人と日本人 の、 その質がかなり見れるところだと思うんですよ、
はい、なるほどなるほど、はい、
であの当時私が瀋陽空港から飛んだんですけど、
はい、
瀋陽空港を見て2時間後に関西空港 の、 そのサービス比べた時はやっぱ心の奥からやっぱ納得はしてました、
ね、へえ、あ、サービスの違いがよくわかるってことですね、
はい、やっぱその、うん、ある程度私たちは日本はサービスいいって聞くんですけども、
うん
うんうんうん、実際その比べるものが何もないので聞くだけだとおほーんってなるんですけど、
はいはい、
実際瀋陽空港からそこから飛んでいって、うんうん、わすげえな、
実際見てみるとね、
実際見てみたら本当にもう顔知り道もないのにこううなずいてたんですけど、すごいなと思って、
はい、なんかね、まあ、個人的に、まあ、あの日本は大好きな国なんで、まあ、母国なんで当然そうですけども、はいはい、もっとなんか海外の方にこう初めてこう日本に来てもらいたいなっていう気持ちはやっぱねすごいありますね。
そうですね、うん、で私もその親はちょっと年末には連れて行きたいなと思うんですけど、うん、はい、
ああなるほど、
安全なんですよね、
はいはいはい、
何でもかんでも安全なんですよ、うんうん、だから中国で結構その外出るときは、
うんうん、
財布気つけなさいとか、
はいはいね、
騙されるから気つけなさいとか結構いろんなそのプレッシャーって言いますか、その心がずっと安心頂戴が続かないんですよ、
結構緊張してる感じですね、
ずっと緊張してるんですよ、やっぱ日本行くと今は本当にもうそうなんですけども、うん、日本行くと本当にもうリラックスするところなんです、
ね、なるほどですね、
もう上海とかやったら皆さんね人も多いしもうリラックスする場所があまりないんですよ、ね、
なるほどなるほど、
特に神戸なんか人が少ない、
はい、うん、
やっぱそこもっと好きなんですね、
うん、
人が少ないしおしゃれで綺麗で、うんうんうん、やっぱりその海もあって山もあって、うんうん、本当に、
まあ、環境的にはね、
そうですね、もう抜群なんですね、うん、
じゃあ 初めて日本に行った時からまあ印象は良かったって感じですね。
印象はものすごい良かったんです。で、まあちょっと話長くなるんですけど、その空港に降りた時に私の友達が、はい、荷物あるじゃないですか、はい、最初に空港に行くんでみんな荷物めちゃくちゃ多いんですよね。
はいはい、
で私も自分の荷物の名前書いててしっかり見つけて、友達も、はい、自分のケースと全く同じだと思ってそれ格好まで持って行ったんですよ、
ね、
で格好のその寮に入って、はい、その京都しか開かないんですよ、暗証番号違うわよってケースも全く一緒なのって
、でやばいですね、
はい、でそれをこうパッて開けたら、もう女性用品がバーって出てきておかしいんじゃないかと思って、
なるほど、
でみんなこう、ね、先生とか目がキョトンってなってお前こういうものなんで持ってきたのよみたいな
勘違いされる、
はい、勘違いされる、お前なんか変態日本に来たみたいな
話なるほどなるほど、
でやっぱり調べてみたら、はい、ケースは全く一緒なんですけど、で別の人の荷物を持ってきたっていう、
そんなことあるんですね。
あるんですね。あれね、本当にびっくりしました。
初日からそれちょっとね。
はい。で、やっぱりその中国やったら自分でそんな解決しなさいとかあるんですけど、うんうん、やっぱり日本のあの頃は空港からわざわざ電話かかってきて、でその荷物のその番号とか調べて、はいはい、その連絡先を聞いて、うんうん、で格好に連絡が来て、実は荷物間違ってます。女の子一人で空港で泣いてます。
なるほど。すいませんって感じで腐敗すみたいな
そうですね、で荷物も送ってくれて、
なるほどなるほど、ああじゃあ本当にあれですね、日本のサービスを体験したっていう感じ、ね、
そうですね、本当に 初日から結構体験させてもら
った、なるほどなるほど、いいお話聞かせていただきました実際大学入ってからは、大学というか、まあ、日本に行かれてからはどんなこう学生生活というか、
ああそうですね、で私も、まあ、先ほど言ったんですけども、はい、バイクがめちゃくちゃ好きで、
うんうんうん、
もう一日も早くバイク乗りたくて仕方なかったんですよね、はい、で無免はやっぱ危ないんで、で学校入ってすぐ、はい、お金集めて、はい、アルバイトでお金集めて、はい、その学校に行ったんですね、うんうん、免許を取りに、
はいはい、
ですぐ免許を取って、うんうん、で2年目からすぐバイク購入してもうバイクも格好行くときはバイク、戻ったときはバイク、
なるほどなるほど、
だからバイクと、まあ、勉強、プラスアルバイト、
なるほどなるほど、
でやっぱバイク金かかるんで、
そうですよね、
カスタムすることもだいぶ好きなんで、
あ、いじくってた感じですね、
そうですね、もういじくってて、でもう本当40万のバイクやったら、はい、そこで40万プラス40万でかさ増してたみたいな感じなんで、
なるほど、
そのためにバイトは人の倍ぐらいしてましたね
なんか4つぐらい掛け持ちされてた
って、そうですね、バイクバイトは4つ掛け持ちしてましたね、はい、朝深夜の読売新聞と夕刊の両方してて、でそれ終わったらそのまま和食で洗えばもしくはホール
ホール
それ終わったら深夜の明石焼き、
はいはい、
で飲み屋の手前をやってましたね、
なるほどなるほど、すごいですね、はい、まあ、それは全部バイクに突っ込んでたって感じ、
そうですね、全部っていうかまあ結構の数はバイクに突っ込んだっていう話ですね、
なんかバイトをやってて、なんかこう、まあ、いろんな日本人の方と接したと思うんですけど、はいはい、なんかバイトから得たこう経験で印象的だったこととかなんかある？
そうですね、でこれ後の話につながるんですけども、うんうんうん、でバイトの時ってやっぱサービス初日から受けて、あ、やっぱいいなと思って、飲食店でもやっぱりやっぱサービスはいいやろうって、感じて入って、はい、やっぱその通りなんですね、やっぱそのお客さんとのその気遣いっていうか、もう本当に素晴らしい、お客様神様みたいなことを言ってるんですよね、中国はそんな、ね、あんまりばっかりこう中国の悪口じゃないんですけども、こう比べた時にやっぱりその皿一つ出しても音が出ないように出すとか、おしぼりをテーマでこう持ってあげるとか、やっぱそのささやかなことなんですけども、やっぱり人の心に刺さるサービスはものすごい刺さったっていうか、
なるほどですね、
はい、そうですね、で厨房にその当時に結構厨房、その時日本語はよく喋れてないんで、厨房の仕事が多いんですよ、ホール出せれないんで、厨房で洗い物しながら、その料理長が、私が日本語を勉強するために料理長に韓国語と中国語を教えて、はい、料理長が日本語を教えてくれ
る、なるほどなるほど、
はい、だから一番難しい日本語を教えてもらったものは からかっとんじゃねえぞっていうあのその言葉を全然知らなくてお前からかってんじゃねえぞっていう話をずっとあれはもう1ヶ月ぐらい勉強してました
確かにちょっと難易度高いかもしれないですね、はい、なるほどなるほど。
だから中国人にはなかなかこう知る、うん、少ない単語とかもそういうところで結構勉強したってい
う感じ
です
ね。あ、じゃあ生のなんか日本語を勉強されてたって感じなんですねなるほどなるほど、
結構語学に興味あるんで、うん、そういう面でももうどんどん取り入れて、
うん、
入れてすぐ友達に使ってたりする
んですよ。なるほどですね。
お前からかってんじゃねえぞって言ってたりするんです。
なるほど、わかりました。非常に盛り上がってきたところであれなんですけど、はい、巻のサインが入ってしまいましてですね。
あ、分かりました。
今回は中国から、まあ、日本に行かれたところまでの話をお伺いしましたんで、はい、次回はその先から現在までのところいろいろお話をお伺いさせていただければと思います。
わかりました。
ぜひ今回どうもありがとうございました。
いやいや、藤原さん、ありがとうございます。
この番組はリバイアがお送りいたしました。